はい、澤田信也です。今回もお相手はジマさんです。
はい、ジマさんでございます。
というわけで今回お話しするのはですね、
するのは
珍しく、狭くて浅いやつなんで珍しく、iPhone のアプリの話をしたいと。
わざわざこの iPhone アプリを持ってくるということはちょっと経路の違ったゲームなんですか？
そうですね、RPG でございます。放置プレイ型 RPG でございます。
そのネーミングすごすぎる。放置プレイ型。
はい。行け勇者という、アプリなんでございますけども。
はいはい。
で、これ、ふとしたところで僕知って、まあ調べてみたところ、まあネット界隈では結構そこそこ、評判が高くなってきてるゲームみたいなんですけど。
お
ぉ。プレイヤーが、一切介入しない RPG なんですね。で、もうそれ以上の説明しようがないんですけど、ゲームのシステムとしては、まあ、クエストと呼ばれる、まあ、ダンジョンがいくつか用意されてあって、でそこに勇者を送り込むんですけども、勇者の、装備、武器、防具、アイテムを設定して、ダンジョンの何階に旅立っていくのかを指定して、行け、勇者っていうボタンを押すと、旅立っていくと。で、それぞれのダンジョンには、所要時間っていうのが設定されていて、まあ、例えば、まあ、どこどこのダンジョンの何階は2時間かかりますよっていうのがあらかじめこう指示されているんですけども、勇者を冒険に送り出したら、その2時間は何もできないんですよね。プレイヤーとしては。
足取りを追いかけるだけですね。
で、その勇者が、じゃあ冒険に行ってる間は何をしてるのかというと、クエストログと呼ばれる機能があって、で、そこに、をポチッと押すと、勇者が、そのダンジョンで何をしてるかの行動が、ログとして記録として残っていくんですよね。で、とりあえず1階を冒険してますとか、敵と遭遇しましたとか、で、その大カテゴリーをクリックス、タップすると、じゃあその敵とどういう戦いを繰り広げているかがこと細かく書いてるんですね。勇者の攻撃、敵の攻撃、何ダメージを受けた、何ダメージを与えたとか、で勝ったら経験値を何ポイント得たとか、それらの全てがまあクエストログ記録として記されていってるわけなんですね。で、プレイヤーの僕らとしては、それを眺めるだけなんですよ。
で、じゃあ、ピンチになっても手は出せない？
出せないですね。
お
ー。で、最終的に勇者が冒険の途中で死ぬか、そのダンジョンを攻略して、そこで得たアイテムを持って帰ってくるかっていう結果しかないんですけども。まあ、一個それの繰り返しなんですね、このゲーム。だから RPG って言いながら、全然自分は何も介入できないので。
あ、ロールプレイングでも何でもないわけだ。
だからドラクエを AI がやってるみたいなもんですね。
おーっと、なるほどね。
で、そういうの何が面白いんかって感じなんですけど、なんかね、個人的にはすごく面白いんですよ。
佐藤さん、どの辺がツボだったわけですか？
これもね、すごい言い方が難しいんですけど、なんて言うんですかね、ロールプレイングゲームの、その、本来の意味での楽しみ方っていうのは、まあ、ロールプレイじゃないですか。
まあ、
役割を演じる。で、まあ、ファンタジーの世界を、勇者という役割を演じながら、あたかも自分がその世界の中で冒険しているかのように振る舞って、まあ、いろんなクエスト、誰々を倒せとか、まあ、ある種王様からの依頼を受けて、それをこなすとかを繰り返していく中で、まあ、その世界の中の自分が成長していく。
まあ、その差も、ね。
より良いアイテムを手に入れるとか、まあ、経験値が高まって能力が高まるとか。でそういうのを、まあ、楽しんでいくのが RPG の、まあ、本質じゃないですか。
確かにそうですね。
で、古くはまあ、テーブルトーク RPG から始まって。で、それを、コンシューマーゲームでも簡単にできるようにした、まあ、代表格がドラゴンクエスト。
ああ、なるほど。
なわけじゃないですか。でも、最近の RPG こと、まあ、大カテゴリーで JRPG と呼ばれるゲームに関しては、その物語性がものすごく突出されてきて、でいかに面白いストーリーを、いかに映画的な手法で表現するか、みたいなところに、なんか、こう、着眼点がちょっとずれてきてるところがあって、
ああ、そっか。
ある種、ロールプレイングゲームとしての本来の意味での楽しみ方っていうのは、
うん。
僕たちみたいなおっさんゲーマーにとってはちょっと楽しみにくいところが出てきてしまってるのかなっていうのがまずあって。
うん。
で、それの、まあ、理由の一つとしては、まあ、さっきも言ったように、本来の RPG の楽しみ方から若干ずれてきているっていうところもあるんですけども。
なるほどね。
プラス、うん、やっぱ大人は時間がないんですよ。
それは言える。確かにね。
うん、今の RPG ってクリアするまでに100時間ぐらいかかったりするんですよね。
そんなにかかるんですか？
ひどいものになったら。
ほほほほ。うん。
ファイナルファンタジーの13なんか100時間超えるらしいですから。噂によると。
うわ、それもう、それも社会人だったら廃人になるしかもう手はないですね、それでクリアするって言ったら。
やっぱりね、こう普通に働いてて、こと結婚なんかをしてると、
うん、
まあ会社に行って帰ってきて、じゃあ自由に使える時間なんか2、3時間なもんですよ。
あ、2、3時間あったらいい方でしょうね。うん、
で、その2、3時間、まあ仮に3時間マックスを、うん、全部ゲームに当てが得たとしても、
うん、
100時間の RPG をクリアしようと思うと、30日以上かかってしまうわけなんですね。
かかりっきり1ヶ月。うん。ちょいと厳しいですね。
やっぱよっぽど面白くなかったら、それ無理ですよ、正直な話。うん、
確かに。
子供の頃ならば、もう寝る時間も惜しまずに、熱中できたかもしれないですけど、
うん。
さすがに大人になって、それはできないので、他にもやりたいこととかあるし。
そう
です。そういう意味で、まあ、僕だけじゃないと思うんですけど、うん、そのゲームをしたいときに RPG を選ぶってことがだんだん少なくなってくるんですよね。
もうやりたいけど選べないですよね。それこれを選ぶと財布的にもまた生活的にも首を絞めるのが目に見えてますから、
ね、時間も金も、
そうそうそう、
締められてしまう。
で、そうそうそう。
で、そんな大人の困った問題をすごく解決してくれるゲームがこの湯気勇者なんですよ。
う
ん、まあ、なぜなら、まあ、最初に言ったように、
うんうん、
このゲームでプレイヤーが介入できるとこっていうのは、勇者の冒険先を決めて装備を決めてあげるだけなんですね。
おお、まさに、ゆけ勇者ですか。
そう。
もう、準備して、さあ行ってらっしゃいっていうだけ。
だけなんですよね。
うん。
で、その勇者がどういう冒険をしてきたかっていうのを記録として見るだけなんですよ、うん、プレイヤーの僕としては。
なるほど。
それ矛盾してないかって思うんですけど、うん、RPG の本質って自分が成長することじゃないのってすごい思うんですけど、
うんうんうん、
これが不思議なことに、その勇者が冒険をしてきたクエストロゴを眺めてるだけでも、冒険した気になれるんですよね。
お
ー。で、それなんでかなってすごい思ってたんですけども、
うん、
僕はこのゲームに関してすごく、あーって感心したのが、
うん、
その、想像力を喚起させるためのスイッチとしてクエストログが機能しているところ、
うん、
でまたちょっと話変わるんですけど、
うん、
この湯気勇者の RPG の、
うん、
まあ、システム自体は、うん、先ほど言ったように行く場所と、
はいはい、
装備を決めて送り出すだけですけど、
うん、
ベースになっているのは、
うん、
ウィザードリーみたいな。
あ、流行りましたね。
はい。もう RPG の名作と呼ばれる。
名作中の名作ですね。
ダンジョン探索型で、かつアイテム収集ができる RPG、うん、
でしたね。
がベースなんですよ、この湯気勇者もね。
うんうんうん、うん。
目的としてはドラゴンクエストのように分かりやすいラスボスと倒しに行くではなくて、まあいろんなところにダンジョンを探索してレアアイテムを拾ってくるところが、まあ、このゲームの肝なんですけど。
なるほど。
僕、うんうん、当時からそれがすごく苦手で。
あれ？ほう。
やっぱ基本的に物語を追いたい人間なので、
うん。
その、ウィザードリーみたいに、
うん。
単純にアイテムを収集するとか、
うん。
キャラクターを強くするっていうところに、すごく魅力を感じてなかったんですね。
ああ、なるほど。うん。
でも、その過程にはすごく魅力を感じてて、というのも、当時、ウィザードリーのゲームをベースにした、二次創作の、漫画とか小説とか、
うん、
まあ、アニメもあったんかな、
うん、
とかがたくさん出てて、
うん、
それを見て結構ウィザードリーにハマってたんですよ。ゲームそのものじゃなくて。
あ、そうなんですね。
で、うん、そういう二次創作の特 徴としては、うん、そのファイナルファンタジーみたいに、うん、キャラクターっていうのが確実に設定、うん、なんていうんですかね、ゲームの方からはいキャラクターはこれですよっていう押し付けがないんですよ。
ああなるほど。
そこにあるのは単純にはい騎士、はい、うん、レベル、はいはいレベル5の騎士ですだけなんですね、情報として。
そうするとプレイヤーによってはイメージによってはそれがもうすごい手だれの選手なのか若い選手なのかってそれぞれ想像できるわけですね。
そうそうそう
そう。
だからそのあくまで与えられるのはデータだけなので、
うん、
そのデータがどういう活躍をしているのかとかどういうシチュエーションで戦っているのかっていうのは、うん、全部プレイヤーの想像力に委ねられてたわけですよ。
なるほど。うん、
で昔の RPG っていうのは結構そういうのが多くて、まあそれはテーブルトークの RPG と繋がるところがあるんですけども。
なるほどね。
あくまで与えられるのはパラメーターとデータだけなんですね。
うん。
で、それをどういう風に世界を構築して楽しむかっていうのはもうほんとプレイヤーの想像力に委ねられてた。
なるほど。
で、ドラクエ1の段階でも、そういう要素はあったんですよ。うん、あのカニ歩きしかしない。うん、ドット A の勇者っていうのは、グラフィックとしては、すごい想像力を喚起させられる。
そうか。なるほどね。
感じだったでしょ。
うんうんうん、
で、まあ、鳥山明の描いた敵のキャラクターデザインで、うん、はい、ドラクエの世界はこういう世界ですよっていうのが、まあ、押し付けられてましたけども、
うんうん、
少なくともプレイヤーである勇者に関しては、一切の情報っていうのは、押し付けられてないんですね。
なるほどね。
ドラクエって勇者喋らないじゃないですか。
あ、そうなんだ。
うん。喋らないです、ドラクエは。
うん。うん、うん。
あくまで、はい、プレイヤー、勇者はあなたですよ。
うん。
その勇者の物語の道中は、あなたが勝手に想像してくださいね、やったんですよ。
なるほどね。うんうんうん。
まあ、ドラクエでも今となっては、キャラクターの造形であるとか、
うん。
まあ、パーティーの仲間のキャラクター性っていうのは、もうゲームの方から情報として提出されてしまうんで、
うん、
その想像の余地っていうのはだんだんと少なくなってきてるんですけども。
うん、確かにそうですよね。うん。
でもこの、ゆけ勇者に関しては、うん、そういう子供の頃の想像力を、まあ思いを馳せてた頃の RPG の楽しみ方っていうのがすごくできるなっていうのが、
なるほどね。
あって、そういう意味でなんかすごくね、なんていうかな、面白いんですよね、なんか。
これは、その、ゲームする人を選びますね。
そうですね。だから、その RPG は、うん、もうすでにファイナルファンタジー的なもの的な、
うん、
その固定観念がある人からすると、何が面白いねん、これと。
ね、確かにそうなっちゃいますよね。
でもやっぱりこの池江勇者のターゲットは、うん、やっぱどうも僕らみたいな社会人みたいな感じなんですよ、どうも。時間のない大人たちへ的な。
なるほどね。確かにそうですね。まあ、実は少し前に沢田さんの方からこのアプリ紹介していただいて、私も少し、うん、させてもらってるんですけれども、初めはね、やっぱりこの、その面白みっていうのがね、やっぱ分からなかったですね。初めは当然、単純なダンジョンで、しかもレベルの低い方から、まあ、回の浅いところから始めるもんだから、簡単にクリアできるわけですよ。で、トントントンと行くんだけれども、ある日突然、とんでもない強い敵が出てきて、死んでる結果だけが返ってくるんです
よ。そうそうそう。
死亡通知と
か。そうそうそう。で、クエストログ、クエストログを、まあ、非常補足として説明しておくと、うん、まあ、クエストログを見ると、どこどこに行ってきましたっていうタイトルだけが載ってて、その横に、丸か×かのアイコンがついてるんですよね。
まあ、そうですね。
で、無事に帰ってきた時には丸のアイコンなんですけど、
うん。
さあ、そろそろ勇者帰ってきたかなと思って、パッて見たときに、たまに罰の時から。
そうそうそう。
で、その時って勇者死んでるんですよね。冒険の途中で。
うん。
そういう補足を踏まえた上で、まあ、あすいません、話を。
ああ、で、まあ、その死亡通知が来て、一体彼に何があったのかと、まあ、ログを紐解いていくわけですけれども、で、それを見ると、やはりこのライフがだんだん減っていく勇者がそこにいるわけですよ。
うん、
で、最後は力尽きていく勇者を見てですね、あ、なんで俺はこう軽率にダンジョンに出してしまったんだと。ダンジョンに行く前には装備と、まあ、装備は剣とかですね、あと防具とか、あとアイテムをいくつか、二つまでかな、 を出すことができるんですけど、ああ、もうちょっといいものを渡してやればよかったなって反省しながら、ああ、その時持ってる一番いいアイテムを罰としてお召し上げられるので、がっくりすると。
そう、これね、ゲームの特徴としては、
うん、
クエストに勇者を送り出した時は必ず勇者はレベル1から始まるんですよ。
そうなんですよね。
で、装備している武器と防具とアイテム、
うん、
これは死ぬとなくなるんですよ。
そうなんですよ。これが唯一のペナルティですよね、うん、この
。一番悲しいのは、
うん、
まあ各ダンジョンは、
うん、
まあ各難易度が、まあ、例えば何とかの塔とかやったら、
うんうんうん、
まあ、1階から10階までみたいな感じでレベルがあるわけなんですけど、
そう、
うん、低い階はぶっちゃけ手ぶらでも帰ってこれるんですよね。
そうですね、うん、
で上の階に行くにつれて敵が強くなっていくので、
うん、
まあそれ相応の装備をしてあげないとダメなんですけど、 そこがすごい考えどころで、なんか武器とアイテムが強いから、じゃあ武器と防具が強いからアイテムは持たさなくてもいいだろうと思ってた矢先に殺されるとすごい腹が立つんですよ。
そうそう、
しまったと、回復アイテムを持たせてあげるべきやった。でもこの回復アイテムとか攻撃力アップのアイテムとかも、
うん、
あんまり出てこへんから、
うん、
なんかすぐなくなるんですよ、あんまり使ってると。
そうなんですよね。これがね、小憎たらしいぐらいのバランスっていうか、
うん、
心理的にこう考えさせられるんですよ。
そうなんですよ。なんかすごい単純な話なんですけど、クソ、なんか考えどころな、考えどころやんけみたいな。
あの、もう結構いい調子で行ったから、一回飛ばしてその下の下の階まで行けれる
か、そうそうそう、
いや痛い目見ますからね。
必ず一回ずつクリアしていかなくちゃダメってわけじゃなくて、うん、いきなり10回からチャレンジしてもいいんですよね、
うん、
ただそれがうまくいくかどうかっていうのは分かんないんですよね。
そうそうそう。でね、ここがまた小憎らしいのがね、先ほど沢田さんが言ったように一回の、冒険で3時間ぐらいかかるんですよ、深い階になると、
うん、
だからもう一回準備で同じ階行こうかな、それとも次の階に行こうかなっていうのが非常に後半悩みますね。
そう、だからプレイ時間は取られないんですけど、
うん、
勇者が冒険してる時間は確実に取られていってるから、
そうなん
ですね、結果がすぐ返ってこないんですよ。
うん、
だから一度冒険に出すと少なくとも 2,3 時間は僕らは介入できないから、
そうですね、
そこで死んでしまったら、僕らはプレイヤーとして介入してないくせに時間が無駄になるんですよ。
そうそうそう。
不思議な話ですけど。
時間の無駄が、それの3時間が無駄になったわけじゃなくて、3時間プラスアイテムまで取られますからね。
でもその3時間僕たちは別のことをしてるんですね。
うん。
テレビ見たりなんかしたり、楽しんでるんですよ。全然充実した時間を過ごしてるにも関わらず、パッと iPhone を見て勇者が死んでると、その3時間はすごく無駄に感じるんですよ。
そうです。ああ、やっぱり同じ回でもう一回出したくない。
そう。
ないわけですね。
そうな。そこかになんかようできとんなとか思って。
確かに、絶妙なバランスでありますね。時間の取り方はいいですね。はじめは、ログだけ返すんだったら、すぐ帰ってくればいいじゃないかと思ったんですよ。
そうそうそう。別に2時間とか待たす必要なんはないんですよね。
うん、そうそう。しかし、この2時間が後々意味を持ってくるわけですよね。
で、また、うまくできてるのが、
うん、
最初のうちは、勇者が行って帰ってくるまで20分とかなんですよ。
そうなんですね。
すぐ帰ってきようなんですよ。
うん。
で、徐々にダンジョンの、レベルの高いダンジョンとか、まあ、レベルの高い階とかになってくると、うん、だんだん冒険時間がなくなっていくんですけど、やっぱその、軽く見てしまうんですよね、プレイしてると。大丈夫やろみたいな感じで、いけるやろみたいな感じで。
うんうんうんうん、
その時に行けなかった時に、勇者が死んでからが初めてこのゲームの進行中なわけですね。
その通りです。
それまでは考えないですから、無敵にファーっとして、楽勝やろみたいな感じで、舐めてかかりますから。一回死ぬとめっちゃ考えるようになるんですよ、このゲーム。
これがね、死ねば死ぬほど慎重になるんですね。慎重になる自分がいると同時に、時間もそんなに取れないし、で、そこの葛藤がね、非常に面白い、バランスが高い、いいところです
。やっぱり選択肢として難易度の高いダンジョンにチャレンジするときには、
うん、
一番性能のいい武器と防具をつけて出すじゃないですか。
まあ、セオリーとしてそうなりますよね。
でも、死んでしまったら、一番強い武器と防具なくなってしまうんですよ。
そうなんですよ。
かといって、じゃあ1ランク下げた武器と防具でチャレンジしていけるかっていうと、今度は普通の意味で勇者死ぬんちゃうかなと思ってしまうんですよ。
で、
そういった意味で、じゃあ、さっきクリアできた階をもう一度クリアして、そこで新たなアイテムを見つければいいじゃないと思うんですけど、それにはまた3時間ぐらいかかるから、
うん、そうなの。
そんな時間かかんねえやったら次のダンジョン行けば、みたいな。
そう。そこの葛藤と、やっぱここでね、コネクタらしいなって思ったのが、 もう経験値を持ち越せないっていうシステムですよ。
そうですね。
これがね、持ち越せるのであれば、確実に2回目チャレンジすれば、基礎体力の上がった勇者が行くわけですけど、うん、毎回レベル1から始まるじゃないですか。
うん。
これよくできてるなと思いますね。
まあ、そういう意味では、うん、その RPG は、まあ、役割を演じるゲームなわけですけど、
うんうんうん、
これは王様の役割を演じてるわけですね。
あ、そうか、指示を出す、装備をつけて、行ってらっしゃいと指示を出すだけですからね。
もうまあ、巷のそこら辺の勇者捕まえて、お前にこの勝負やるから行ってこいと。
うん。
で、王様は玉座に座って待っとるわけですよ、勇者に。
そうですね。うん。なるほど、その通りですよね。もう一番悔しいのが、ログ、途中経過のログを見ながら、だんだんライフが減っていく勇者の姿を見るのが辛いです。
あ、そうそうそうね。このクエストログ、冒険の途中、冒険のログは、うん、冒険してる最中も確認できるんですよね。
そうですね。
10分おきに更新されてるのかな。
ああ、そうなんだ。ほうほうほう。
で、まあ、普段は、まあ、2時間ぐらいほったらかして帰ってきた時に、ログを一気に見返すってことをしてるんですけど、うん、まあ、たまにその冒険の途中の勇者が何をしてるのかなっていうのを見るんですが、
うん、
その時に、なんか、ニーマさんが言うように、体力がないのに、まだ次の回行こうとしている勇者を見ると、いやいや、帰ってこいよと。何お前チャレンジしとんねんと。
ねえ。きっと次の回には命の泉みたいなのがあるんだろうと思って彼は言ってるんだろうけれども、いやいや、それはあまりに無謀でしょうって話ですからね。
そうなんですね。ランダム要素として、うん、聖なる泉っていうのがあって、そこで攻撃力が上がったり、なんか体力が回復したりっていうのがあるんです
けど、そうですね、
これ完全ランダムやから、
うん、
ね、あるかどうかなんか分かんないわけです
よ。そうなんですよ。で、本当は何もしてやれない自分に、こう、苛立たしさを感じながら、まあ、帰ってきた勇者が可愛く見えるわけですよ。たかだか文字なだけなんだけれども。
もう本当ね、もう、さっきも言ったように、その、冒険、どんな冒険をしてきたのかっていうことに対する想像力がすごい働くんですよね。
ですね。
そういう意味では、この雪影勇者のアプリを、ゲームを元にした二次創作できてもいいんじゃないかなってそこ思うんですよ。
なるほどなるほど。うん。
だから逆に僕はそういう二次創作をしてほしくて、
うん、
まあ狭くて浅いとかで語ってね、
興味を
持ってくれた方がこれをプレイしてくれて、
うん、
なんか小説なり何なりを書いてくれたら、まあ、僕はすごいこう楽しく見れるんだろうなと思うんですけど。
なるほど。このアイディア、これなかなかその。ね、思いつきそうで思いつかないような話ですよね、うん、これ。
ロールプレイングゲームなのにプレイしないっていう、逆転の発想ですよ。
もう本当ですよ。これでも、シンプルな分余計に楽しいというか、面白い、奥が深いような気がしますね。
うん、まあ、この作者の方も、
うん、
こう、次どう繋げるのかは考えてはるんかな、とか、まあ、想像の余地しかないんですけど、これブラッシュアップしていったらかなりどんどん進化していくんじゃないかなと思うんですけど、
分けるかもしれませんね、うん、
なんかネット界隈の情報を見てると、
うん、
なんか面白みが見出せないとか、まあ、そういう意見も多々見られるんですけど、うん、まあまあそれもわからんでもないですよ、
うん、
ただこのゲームは現段階では完成ではないと思うんですよね。まだ進化の可能性っていうのはすごく残していると思うので、う
ん、なんかあるここによると、まあ、昔のバージョンはバランスがむちゃくちゃ悪かったとか、
うん、
なんか書いてます。あるみたいですね。
なんか日々この制作者の方は調整すごいしてるみたいで、なんかツイッターとかもあって、まあ、僕もフォローしてるんですけど、
あ、そうなんです。
結構いろんな人の要望をちょっと細かく聞いてるみたいなんですよ。
おお。
で随時それをバージョンアップ版に反映させてるみたいなんですよ。
あ、そうなんだ。じゃあもしかして、少し前にやってみたけどつまんなかったという人も、案外今やり直すと、いいバランスになってるかもしれないですね。あと、まあ、魔法が使えたらもっといいとかいうコミュニケーションは、ちょっと見たことあるんですけど。
そうですね。やっぱりこういうゲームに出会ってしまうと、
うん、
プレイヤーとしては、もっとこうなればいいのにっていう要望がすごい出てきてしまうから、
うん
う
んうん、
まあ、僕たちも、こういう番組をやってる側として、こうなればいいなっていう話をしたいんですけど。
う
ん、
おー、なるほど。
やっぱその魔法要素っていうのは、欲しくて、
うん、
なんていうんですか、戦うバリエーションですよね。 うん、別にそれが魔法じゃなくてもいいと思うんですけど、
うん、
まあ、職業的なものを増やすとか。
ああ、なるほどね。
やっぱりパーティー組ますとかね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。そうですね。このゲームの肝は、不自由さにあると思うんですよ。あえてこの、選ぶパラメータは少ないんだけれども、その中で組み立てていく。そこでいけばね、僕は魔法までかな。
あんまり、そうですね、シミュレーションじゃないから、あんまり要素を増やしすぎると、うん、それはそれで面倒くさくなってしまう。
そうそうそう。これ、一つね、その手軽さっていうのも一つキーワードだと思うんですよ。
うん。
その中で、ある種、くじ引き的な要素があると思うんですね。
うん。
賭け、うん、もう結構あるので、その辺を楽しむという意味であれば、あんまりね、パラメータ増やすと僕は、もうダメかもしれない。
ああ、じゃあ魔法ぐらいがちょうどいい。
魔法ぐらいかな。で、これはね、あったらぶち壊しになるけど、言う、プレイヤーの悩みとしては、帰ってこいボタンがあったらとっても嬉しいです
ね。ああ。それも、タイムラグを起こせばいいと思うんですよ。
あ、なるほど、ね。
冒険に出ている勇者に、うん、伝令を出して帰ってこいと、うんうん。その伝令がたどり着くまでには、勇者20分かかりますみたいな。
ああ、そうか。なるほど、なるほど。
だからその間に勇者死ぬかもしれない。
うん、うん。
だからクエストログを見て勇者がピンチだと。
うん。
だから帰ってこいっていう伝令を飛ばすけども。
うん。
それが間に合うかどうかはわからない。
なるほど。ああ、それ面白いかもしれませんね。ああ、そうか。しかしそれをやると今度は我々はずっと見っぱなしになるわけ
だ。そうですね。まあそこはやっぱりこう、プレイヤーに委ねられるところであると思うんですけど。
なるほど。
様子としてはあれば面白いかなと。
うん。ドルアーガの塔のポールギルじゃないんですけど、変えてこいと。まあ確かにそういうのあったらいいですね。まあ僕はね、それぐらい。逆にこのシンプルさを楽しみたいかな。うん。沢田さんどうです
か？僕はね、微妙なところなんですけど、
うん、
なんかこう、今って、
うん、
ダンジョンに行く、敵と戦うアイテムをつける。で、うん、終わってるから、
うんうんうん、
そこにより RPG 的要素の謎解きを入れたいなと思うんですけど、ただそれも、下手をすると押し付けがましい謎解きになってしまうと、
うん、
面白みが薄れると思うから、
なるほど。
じゃあどうすんねんって言われると、うん、まあそこまで想像はしてないんですが、
うん、そうですね。作者が最もいいストーリーをどうしても見せたくなるじゃないですか、ストーリーものにすると。もう一切なしで、本当に自由度の高いものにする。ってことになるんでしょうね、やるとするならば。まあ今までのこういう世に出てる流れが大きいのであればですよ。
システム的には確率判定でいいと思うんですけど、
うん、
死んだ勇者と同じダンジョンに潜った時に、その勇者の死体から前のアイテムを引っ張り上げれる確率っていうのをちょっとだけ欲しい。
ああ、なるほどね。あ、それ面白いですね。ああ、なるほど。そういう風にもなんかありましたね、昔。
ウザードリーは確かそうやったはずなんですよ。死んで、死んだままほったらかしにすると、うん、死体はそこに残りっぱなしやったはずなんですね。でその死体を抱えて、町まで連れて行って、うん、蘇らせるときに失敗すると灰になる。
あ、そうでしたね。そうそう、思い出した。そうでしたね。強者になると、ディスクアクセスの音で、次何が出るか分かる。強者もいましたけどね。そういうのは確かにあってもいいでしょうね。
あとはやっぱり別プレイヤーの介入。
おー、そっか。たまたま同じダンジョンの同じ階にいるプレイヤーと会うということですか？
うん。で、共闘するか、敵対するかも、
うん。
ランダムで。
ああ、なるほどね。最悪その人が敵になる可能性がある。その人と戦うと。
そうそうそう。同じアイテムを巡っての攻防があってもいいんじゃないかな。
うん。ああ、なるほど。だんだん殺伐としてきました。
物語的なものは欲しかったりもするんですけども、下手すると面白みがそがれるから、まあなくてもいいかなって感じかな、うん、
これを基礎に結構化けますね、これ。
うん、
うまくいけば。
そうっすよ。これすごい可能性を含めてるゲームやと思うんですけどね。
でこれをね、間違ってもプレステ3じゃ出せないわけ
ですよ。出せないです。これ iPhone のアプリやから、ならではですよね。
ですね。もうそうじゃないとこれは成り立たないですね。これあれですか？サーバーにデータだけ上げて、取りに行ってるだけって話なんですか、
ね、そうでしょうね。
多
分これ、もう勇者送り出した瞬間に、サーバーでもう結果出てると思うんですよ。うん、
あ、そうか、それを分割して、送り返してるだけ。
うん、多分ね。
あ、そう、そうね。そうじゃないと、無駄な待ち時間がありますよね、サーバーが。なんか昔、本で、ロールプレイング的なやつってあったじゃないですか。
あ、はい、ゲームブックね。
あ、そうそうそうそうそう。うん、あれ私好きでね。
うん。
あんな感じになっても面白いのかなと思いますけどね。
そうですね。このプレイヤーは介入できなくてもいいから、
うん、
この冒険の途中で勇者が何らかの選択をしたっていう、要素は入れてもいいかもしれないですね。
うん。で、あとはまあパラメータとしてその性格付けをするぐらい、攻撃的なのか、
うん、
まあ何なのかするぐらいで。
あくまで勇者は自分の自由にできない存在の方がまあ面白いかな。
まあそうですね。それがこの、ゲームたるゆえんというか、こういうゲームのキャラ、性格付けになってるんでしょうね。うん。
名前もランダムで弾き出してほしいな。
ランダムで？なるほどね。
そこまで乖離させると面白くないんかな。
どうでしょうね。
マイケルは旅立っていった的な。で死んだ的な。で次行ったらジョニーは旅立っていった的な。
あんまりね。親しい名前を入れてしたらちょっとショックですよね。
あ、名前もランダムで弾き出す。
あ、ランダムでね。うん、その方がいいでしょうね。
まあでもそうすると想像力の余地がなくなってしまうから、うん、やっぱり大事なのはこの想像させることだと思うんですよね。どんな冒険してきたんだろうっていうところね。
なるほど。
思いを馳せるところだと思うんですけど。
そうシンプルさをがやっぱ魅力ですよね。これを保ちながら少し。ね、バリエーション増やすと、これはいいじゃないですか。
アイテムの数はもう、どんどん増やしていってほしいな。
アイテムね。
なんか今45個でしょ、最大マックス武器とかも。
あ、そうなんですか。
多分、種類の数がきっと。
何が残念ってね、ナイフが、金のナイフとか、初めの方取れるじゃないですか。
うん。
さぞかし強いのかと思ったら、下に干渉用とか。
そうそうそう、あれ何なんですかね、干渉用。
あれ、がっくりアイテムですよね。
コレクターズアイテム
とか。うん、でしょうね。あれ、ちょっとショックでしたね。しかも、下の方に出てくるんです
よ。武器でやる必要はないんだよね。
はい、ない。
すべてのナイフシリーズ集めたら何かもらえるとかやったらいいけど。
多分、情けな気がしません？
あるだけやったら別にこれ、いらないですよ。
うん。
なんかね、次のアプリのバージョンアップで、なんか持ってるもしも送ることができるらしくて、
ほう、
なんかショップが出てくるらしいんですって。
へぇー、ここがあってもお金の概念ないですよね。
だから拾ってきたアイテムを売るっていう行為になるらしいんですけど、
いや実はねそれはあるだろうと思って探してもなかったんですよね、うん、この今の状態の部分は。
今ってなんか所持品のところの編集ボタンを押したら、うん、削除っていう扱いになるじゃないですか。そうそう、うん、まあ、これが売却っていう風になるらしくて。
なるほどね。まあ、それはもうちょっとかもしれない。幅が、多少出ますね。それぐらいの幅だったらあった方がいいな。
そうですね。どんな装備をさせるかっていうところで、バリエーションを出すっていう。
あ、これは、一歩進んだ、いい感じになるんじゃないですかね。iPhone というところとの組み合わせとですね、この発想は、これは、出たいなと。いう気がしますね。
出ました、出たんいい。はい、番組違いますけど。出たんいいが出ましたね。
出たんいい。もう意外でしたね。正直意外の面白さ。
うん。一回、ちょっとね、ほんとこれみんなやっていただきたい。ほんと無料ですし、
うん。
別に時間取られないから、本当に時間取られないんで、これ。
そうですね。で、肝は一回死んでみろって話です。
そうそう、一回、まず一回死ぬことですよ。
うん。で、虎の子のアイテムを取られてみなさいって。
そ
これからですよ、このゲームを語れるのは。
俺最初全然ゲームシステムを理解してなかったから、
うん、
その最初レベル1から始まるっていうのも知らんかったし、
ああ、なるほど。
アイテムとかも、こんな弱いアイテムいらんわって全部削除しておったんですよ。
う
ん、で一番強い武器だけ残して、勇者旅に出した時に、なんか死によったから、また素手で1からやり直して、もう最悪やとか思って。
丸裸じゃないですか。
そうなんですよ。もうこれはちょっと、そこそこ強い武器は売らずに置いとかなあかんなって。
そうですね。2番手、3番手ぐらいまで欲しいですね。
そう
ですね。うん。やっぱり、いずこも同じような状況になるんですね、これが。これ
個人的に、こう、わからへんのが、例えば、ショートソードの、ショートソードは基本攻撃力が5なんですよ。
うん、うん、ですね。
で、プラス9やったら、結果14ってことでしょ。うん、
ですね。
じゃあ、ロングソード基本9なんですよ。
うん。
じゃあ、プラス5は同じ強さなのかっていうね。
私の方も、プラス5が、もう確定の攻撃だと思ってるんですよ。
うん。
だから、基礎は、多少前後するのかなって。
これ攻撃、合計数が強いってわけじゃないんですかね。
多分、私これ足してます。足していってるんだろうなって。だから、沢田さんが言うように、基本が5で、
うん、
プラス1だったら10じゃないですか、
うん。
で、基本が5で、プラス5のも10じゃないですか。
うん、
だから、それは同じ強さかなと思って、うん。
武器ごとのなんか、得手増えてがあってもいいかもしれないですね。
あ、なるほどね。
この敵にはこっちの武器が効くけど、うん、こっちの武器は通用しにくい的な。
ああ。あったらいいでしょうね。例えばそれで職業を絡めて、スイープ専用とか、
うん、
ファイター専用とか、うん、あと思
う。あ、職業っていうパラメータはないけど、
うん、
装備をするアイテムによって自分の中で職業を想像しちゃう的な。ショートソードと、なんか、レザーアーマーで、俺シーフみたいな感じとかね。
なるほど、なるほど。
ナイトソードとナイトアーマーで、俺戦士みたいな感じ。
なるほど。あ、それは、ああ、そっちか、アイテムからキャラ付けするわけだ。あ、それも面白いですね。
そうなってくると、縛りでゲームをプレイすることも可能なんですね。
というと？
シーフやから、
うん。
長剣ロングソードは装備できない的な自分の中での縛りとかで、
うんそうね、
どこまでのダンジョンにチャレンジできるのかっていう。
なるほど。で、チーフであれば、例えばトラップにかかりにくいとか、ね。
そうそう。
ああ、なるほど。そういうのも面白いかもしれませんね。
すごい、こう、幅が、そう、コーラあったらいいのに的な、
うん。
想像がすごいできるゲームですよ、これ。
うん。言ってますね。
ねえ、皆さんもやっても、片っ端からこう制作者にこうやったらいいんじゃないですかっていう無責任な意見を送ったら、より良いゲームになっていくんじゃないかなって思うんですけど。
最後は、他力本願と。
うん。
みんなで育てていきましょうっていうことですね。
やっぱりね、プレイして、もっとこうなればいいのにと思うゲームは絶対いいゲームですよ。
そうね。制作者だけが、押し癖っていうかこうやるとね、やっぱりバランスおかしいですもん。
うん。
うん。あんまりまあユーザーの声ばかり聞くのもどうかと思うけど、まあ、そういうの声は、ね、反映させたらいいからいいゲームになる。
そうですね。
うん。
ちょっと将来が楽しみなね、ゲームなわけですよ、これ。
はい。おっしゃる通りだと思います。
で、まだこの、システムも、いろんな人がパクって、いろんなゲームに発展していけばいいと思うんですよね。
そうね。
昔ドラクエが発売されてからドラクエっぽいゲームばっかり出たじゃないですか。
うんうんうん。
で、それがブラッシュアップされて、片方はファイナルファンタジー的な経路に流れてたわけですから。
うん。
そんな感じで、この概念をそのまま丸パクリでいいと思うんで。
うん。
RPG じゃない何かとか。
そうか、これが一つのジャンルとしてね。
そうです。
確立されるところ面白いかもしれません、
ね。おうちプレイっていうのが一つのジャンルとして確立されると、
うん。
いいんじゃないかなって、そう思うんですけど。
なるほど。うん、面白いですよ、これは。大人向き。
うん。時間がない大人向きですよ、ね。多分これね、中学生とかがやってもあんまり面白くないと思うんですよ。
ね、彼らは時間がありますからね、結果が返ってくるまでは待ち遠しくてしょうがないと思いますよ。我々とかね、仕事の合間にこう、ちょこちょこっと見て、行ってこいってボタンを押すだけですからね。
うん、そうそうそう。なんかこれ、レベルが本当上になってくると、
うん。
1回のクエストが20時間とかなるらしいから。
え、そんなになるの？
そう。
ええー。
そんなんで死んだ日には、 悲しくて仕方がないです
よ。いやいや、泣くに泣けませんよ。じゃあそこまで行った強者はすでにもういるわけですね。あ、
ごめん、20時間遅い。8時間ぐらいかな。
いや、それでも結構なもんですが。
なんか、夜寝る前に送り出して朝見るみたいな人もいるらしいですから。
まあ、それで、死にはアイテム取られるわだったら、踏んだり蹴ったりですね、まさに。さりさん、これ帰ってくるじゃないですか、勇者が。無事に。まずはじめに何します
か？まず、クエストログを。
見るでしょう。
まず、クエストログの一番下を見て、とりあえず何を収集してきたかと。
そうそうそう。やっぱりそうですよね。見て。それしかないからね。
しょぼっと思ったら、うん、もうその冒険にはあまり興味示さないです。
なるほど。確かにね。それはありますね。
これクリスマスシーズンにサンタが出てきた泉があったの知ってます。
サンタ出てきました。出てきた。
なんかレアアイテムくれたじゃないですか。
でもなんか、その下の方に記録には残らないけどって書いてませんでしょ。
そうそうそう。
あれの意味はいまいちつかめなかったんですけど、まあなかなか大人なことするなって感じですね。
ああいう遊び心もあるので、
うん。
まあサーバー、制作者が任意に勧誘できることもできるってことですよね。
うん。
じゃあ、なんていうんですか、コンシューマーゲームみたいに、決まりきったイベントだけじゃないイベントも起こすことが可能ってことですよね。
あ、そうですね。とすると、4月1日なんかやってると、すごいことになるかもしれませんね。
ものすごいもう傍若無人な、ボスとかいきなり出してみたんですけど。突如現れたりするんですよ。
あれですか、ダンジョンに入って扉開けたらとんでもないものがいたみたいな。
いきなりもうなんか破滅の魔王が現れた的な感じで、なぜかその日だけいきなり現れて、全ての勇者を殺していくっていう。
最悪や。
そういういたずらとか。
あ、まあもう、まあまあ面白いかもしれないけどね。うん。
なんか、かげろうの塔とか言って、ある日しか出てこないダンジョンとか
ね。ああ、かっこいいな。ね、事前情報も得られないでしょうからね。あ、いや、そういう可能性ありますね。
うん、すごい、いろんな遊び方が考えられますよ。これは、うん。そのためにはちょっと皆さん、一度プレイしてですね。
そうですね。
アプリのダウンロード数をどんどん増やしていってもらって。
ちなみに沢田さん、この、その制作者の方の Twitter ID とかわかるんですか？
なんかアプリの、サポート、ところに、公式 Twitter、あって。
あ、ほんとだ。サポートのところに公式 Twitter ってありますか？あ、私気づかなかった。
まあ、一度サイトの方を見てもらったらいいんじゃないかな。これを聞いてる方は。行け勇者っていう。
ですね。
それで検索していただけたら。
はい。わかりました。
ね。今回のこの回も。
うん。
ちょっと制作者の人にラジオで取り上げましたと。いうように思ってますけど。
うん、ああ、もうぜひ。ぜひ魔法と、ね、職業と。
まあ、とりあえず僕らが今まで話して、っていうか全部聞いてもらえるかどうかはわかんないですけど。少なくとも、狭くて浅いやつらの、まあ、1回のダウンロード数は1万ぐらいはあると思うので、
うん。
まあ、その1万人のリスナーの方が聞いてくれるであろうという、
うん。
想定のもと、宣伝しましたから、
続きで。
ちょっと僕たちの声も、入れていただけたらな、っていう。
そうですね。
感じで。はい、ぜひ皆さんもこれ、プレイしていただきたい。
そうですね。
そして感想を、ダイレクトに作者の方に送っていただきたいと思います。
下の方に、スマーサで紹介された
ってことで。あ、そうですね、そうですね。作者に言うときは、ちゃんとそれを言っていただければね。
ええ。
狭くて浅い奴らを聞いてプレイし始めました。
そうですね。まあウィンウィン状態ということで。
これ、クエスト勇者が帰ってきたときに、ツイッターとは連動してないか。でも、ツイッターと連動するのもよしあしやしな。
そうですね。
たまにうざい時ありますからね。
タイムライン、すごく流れてませんね。
はい。というわけで、まぁ、あ、今回は、ゆけ勇者というアプリを、珍しく、狭さでは珍しく iPhone のゲームを紹介しましたけど。
はい。
まぁ、あ、そんな感じで、もし、はい、リスナーさんあでもですね、面白いよ、このゲームみたいなのがあれば、
うん。
まあ、教えていただけたらなと思いますけど、 言ってから思いましたけど、
はいはい、
僕そんなに iPhone のゲームしないですね。
これ
雪勇者、雪勇者は特別やからやってるわけですよ。
あ、なるほどね。
普通の iPhone のアクションゲームとかはめんどくさくてしないですよ。
そんな時間があったら普通、普通のゲームやる。
普通に360か PS3 やります、うん。そもそもこの iPhone でね、iPhone の画面内コントローラーがすごい苦手で、アクションゲームとか。
まあ、ストップで勝利点なかなか出ませんからね。
無理ですよ。レースゲームとかよく iPhone でできるなって思いますから。
うん、もう、うん。確かにね。僕は積み猫ぐらいでいいです。
大丈夫です。あ、ほんとそれぐらいの簡単なゲームでいいんですよ、iPhone はね。
はい。
まあ、そんな感じで、iPhone のゲームの可能性の一つを示してくれたということでですね。
はい。
僕たちはこのゲームをこれからも応援していきたいなと思います。
はい。
皆さんも一度プレイしてみてください。はい、お送りしたのは澤田信也と、
島さんでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。